その人の一人一人の幸福っていうのはですね、まあ本当その人一人一人で決まるというふうな感じがしますが、実はどうも違いますね。この国の形のようなものでですね、もう幸福は決まってしまっているように思うんですね。ここではちょっと日本の形、国民と国土っていう話をしたいと思うんですけども、まあ、随分前に私は、まあ、ずっとヨーロッパの学問を学んできたんですよね。まあ、高校時代、まあ、中学校時代ぐらいから高校、大学、そして社会人になって30ちょっといくつまでですね、私は、まあ、言ってみればヨーロッパの学問の中にいましたね。まあ、先生から習うものもみんなヨーロッパの学問であり、 NHK からで見るものも全部ヨーロッパのものであり、まあ何でもかんでもヨーロッパが素晴らしいということでですね、まあヨーロッパの中に浸ってたんですね。ところがやっぱりなかなか事実ってのは面白くて、30を過ぎてから自分で事実をコツコツと勉強するようになるとですね、その私がそのところから知っていくいろんなことっていうのは、まあ日本のことが多かったんですね。それで日本っていうのをだんだん勉強するっていうんじゃなくて知っていくに伴ってですね、いやー日本人とはすごいものに気がついたんだなっていうふうに思ったんですね。でそれは後になってですね、日本人はなぜそういうものに気がついたのかという、さらにその奥の方に入っていくんですけども、一番最初はそこまではいかないで日本人とはすごいことを見つけたんだなってこういうふうに思うわけですね。それの一番大きかったのが、日本の国土に住む者は日本人であるっていう、そういう当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、肌の色が違っても頭の髪の毛が縮れてようと、ユダヤ人みたいなとんがり帽子をかぶってようとですね、まあ、それから縄文人のような顔をしてようと、何だろうと日本人だと、これは当たり前のことですよね。人間というのは海の上で住めませんからね、陸の上に住んでるわけですから。ですから、まあ、特に日本の場合は周りが全部海ですから、まあ、日本の国の中に住んでる人は日本人であると、まあ、これいいですよね。肌の色が白いだとか黒いだとか、それからちょっと目が細いだとか太いだとか、醤油顔だとかソース顔だとか関係なく、まあ、日本に住んでりゃ日本人だと、まあさらに普通は日本語を話してますから、日本国土に住んでて日本で日本語を喋る人、まあ日本人だと。それで人間をですね、さらにもう一個偉かったのは、人間をじっくり見るとどなたも同じだってことに気がついたんですよね。まあちょっとだけ頭の優れた人もいるし、ポンコツもいると、途中で体が悪くなった人も元気な人もいると、男も女もいると、子供もいると、老人もいると、いろんな人がいると、まあ、かつては殿様だったっていう人もいるし、かつては乞食だったっていう人もいると。だけどまあ考えてみると、よく見てみると、どの人も同じだなというふうに思ったんです。今でもそうですよね。まあそのこう言っちゃなんですけど、菅総理大臣って言っても、隣の親父って言ってもあまり変わらないですね。僕は変わらないに思いますよ。菅総理大臣と隣の親父ってあんまり変わらないですね。それからなんか突如出てきて、ものすごく素晴らしい将棋指しで15歳ぐらいで偉く上の方に行っちゃうという少年も、まあ直接会ったことないんですけど、テレビで見ます限りはですね、まあそこら辺の高校生とそれほど差はないですね。まあややしっかりした高校生ぐらいですね、でしたね。もちろん会社の役員とかですね、まあ、トヨタ自動車の偉い人って本当に偉いんですよ。別に私愛知県にいるからそういうんじゃなくて、本当に人格もいいしですね、判断力もあるし能力もあるって人多いんですけども、それでもね、そのトヨタの重役さんと、それからそこら辺のっつったら失礼なんですけど、そこら辺のおじさんと、それからラーメン作ってるおじさんとですね、一緒に飲んでも変わんないですよ全然。大体のレベルも一緒ですね。それはまあトヨタの重役さんの方が少しは自動車のこと知ってるとかですね、英語が喋れるとか、そういうことありますけどね、大体同じですね。それからしかも ラーメン作ってる人はですね、俺はラーメン作ってるから英語は喋れないよって言うだけ優れてますからね。その人間威張ってないという点で優れてますからね。その点では変わんないですね。で、このことをいつ頃この日本人が気がついたかってことですけど、まあ感じとしてですね、3万年前っていう感じですかね。ちょっと言い過ぎかもしれないんですよね。1万年前から3万年前の間ぐらいのですね、まあ土器を作ってて石器時代が大体終わったぐらいの時に、どうもそうじゃないのかなと日本人は思ったわけですね。で、もう一つ大きなこと気がつきましたね。それは、どうもこれはね、日本人は日本の中で一人じゃ生きていけないなってことに気がついたんですよ。これまたでかいことですね。やっぱり人間が一人じゃちょっと集団で米作るのも難しいし、米を作るための水路を引くのもですね、やっぱりみんなで集まって桑でも振るってですね、水路を作らざるを得ない。昔はなかなか1万年以上前っていうか、1万年以上前どころかですね、3000年前にはまあ基本的には鉄器ってのはなかったですからね。だから石とか木で掘るわけですから、水路もそんなちゃんとしたのはできないわけですよ。やっぱり集団で集まって少しずつ少しずつ掘って、まあ、水路を作ると、畑も作ると、みんなで協力してやっていかないと何一つもいかないですね、個人では。だからまあこれは別に農耕だからじゃないですね、狩猟でもそうですね、まあ、狩猟でもまあ鹿を一つ追い詰めて刈り取るのもですね、やっぱり集団の力だし、まして相手が熊ぐらいになるとですね、相当集団で頑張らないかんっていうことは落語ですよね。つながり、個人が大切なんじゃなくて集団が大切なんだ、村が大切なんだ、まあ村に、そのうち神社ができるんですけど、神社が大切なんだ、それからまあこれはちょっと行き過ぎなかったのが良かったんですけど、まあ何ちゅうかな、村の長みたいのがちょっといた方がいいかなと。で、まあ後で江戸時代ぐらいの大家さんぐらいに、大家さんちょっとこの子の名前つけてくださいよ、ああそうだな、一郎がいいなと、まあこういうのも必要だというようなことも分かってですね、平等、誰も同じなんだけども若干そういうものがあった方がいいかなと、まあ、いうことにも気がついてくるわけですね。だけど個人は無関係だってこともよく分かるんですよ。で、日本人が本当に最初に気がついたことが現在の日本の形になってるわけですけども、この日本の形がですね、正しかったがゆえに、その後は歴史的にはっきりしてるっていう意味じゃ2000年、まあ僕の感じじゃ 4,5,000年間はですね、日本人はこの日本国土に住んでる人が日本人であると、まずそう思ったと。まあ日本語でコミュニケーション取ろうやと、これでよかったと。誰もが同じ、これが大切ですね。誰も同じなんだと。そこら辺にいる親父さんも、偉いという人も、神道、まあ、神様のわらべと書いて神道のように頭のいい子供もですね、あいつはポンコツだけどシャイアンみたいに乱暴者だというのもですね、なかなか切符のいいところもあるし、まあ、性格の悪い人みたいな人もですね、それほどではないと。まあみんなニコニコしておはようございますと言ってですね、まあ今日はどうですかと、天気もいいですねと、まあ頑張りましょうと、まあこんな感じだと、それぞれに。それでまあ人間ですからね、ちょっとこの足の速い人もいれば、田中みたいに投げるのが速い人もいるので、ちょっとした差はあると。ちょっとしたその分だけぐらいは、あいつは剣豪だからなとかね、あれはなかなか頭はいいからね、彼に聞いてみようとか、そういうことはあってもですね、それが人間を区別するほどじゃない、ここが重要ですね。それの非常に重要なお母さんですね。お母さんっていうのは素晴らしいんですよ。何しろね、365日24時間休憩なし、休み休暇がありませんなんて文句言いませんよ、お母さん。子供に対してですね、あなた私が休んでる間休み、日曜日休みだからね、日曜日はご飯も食べちゃダメで、おしめも汚しちゃダメなんて言わせんね、お母さんは365日24時間勤務、大したもんですよ。で、文句言わないと。自分は365日24時間勤務なのに、あなたは土日休んでるじゃないかとか言わないと。 素晴らしいですね。同じ女の人でもね、女の人でもまあ人間はこう就職したり会社に勤めると悪いところが出てくるんですよ。それで私はこう働いてるけどあの人はどうだとか言うんですよ。だけど、昔の日本人は全員がお母さんの心だったんでしょうね。お医者さんも先生も坊主も支配者もお百姓さんもみんな一緒だったんでしょうね。365日24時間勤務、まあみんなで一生懸命やりましょうやということだったんでしょうね。だから今のその日本の社会のいやらしさというのはかなりなかったでしょうね。まあ、この話は少し続けたいと思うんで、まあ、第1回目は簡単な話になりました。それでやっぱり僕はね、音楽はね、そのあれですね、ひばりよりかこれがいいですね。